塩見隆議員、防災絵本による防災意識の啓発。問い、本市として防災意識の啓発に防災絵本を活用した取り組みについての見解は。答え、防災について語り継ぐことで防災文化を身につけるきっかけとなる貴重な教材であり、防災教育に活用できる教材であると考える。手ぶら登園について。問い、手ぶら登園を事業化した場合の課題は。答え、園運営側の課題として、紙おむつを持参する人としない人が混在すると、個々の利用状況の管理が必要となり、事務負担が増える。公立・法人立園等、すべての園に通う児童を対象にする必要があるため、財源確保が課題。難聴者・高齢者向け窓口業務の円滑化。軟骨伝導イヤホン。問い、本市窓口で老眼鏡を置いているように、聞こえをサポートするための軟骨伝導イヤホン導入の見解は。答え、先進的に導入されている東近江市への聞き取り、実績状況や有効性等を検証するとともに、近隣市町等他市町の状況にも注視していく。写真が1枚、軟骨伝導イヤホン。クリちゃんバスの利便性向上について。問い、乗降者数カウントシステムの導入による市民ニーズの見直しをどのように考えるか。答え、利用者へのフォローアップ調査やデジタル媒体を活用した意見収集を行い、運行ルートの再編を行っていく。田村孝光議員、会計年度任用職員の処遇改善を。問い、6月1日現在の会計年度任用職員の人数は。答え、職種別では事務補助108名、コミセン職員27名、保育士103名、幼稚園教諭36名、保健師や学校サポート支援員等の専門職288名、雇用形態別ではフルタイム67名、パートタイム495名、男女別では男性79名、女性483名である。問い、今年度より一定の条件で対象者には期末手当に加え、勤勉手当も支給可能となった。対象者数と支給率、支給総額と国の対応は。答え、対象者は307名、支給率は期末手当が100分の 122.5、勤勉手当が100分の 102.5、支給総額は3億143万7千円である。国からの財政措置もあるが、まだ明確ではない。問い、労働欠損等を補う場合に、即戦力となる任期付き任用職員には、任期の延長はあるが、再度の任用はない。優秀な人材確保の観点から、何らかの活用はできないのか。答え、育児休業等を取得する職員の労働力を補う職員として、会計年度任用職員だけでなく、任期付き任用職員の活用の可否について今後研究していく。奥村明議員、子ども真ん中社会の実現に向けて。子どもたちの防災への取り組みについて。問い、市内すべての小中学校で授業の一環として防災訓練、AED、胸骨圧迫講習、起震車体験と、中高生に防災士の資格取得を。答え、すべての小中学校で授業の一環として防災訓練、体験を行うことが重要だと考えている。防災士の取得にあたっては防災会議の場で検討していく。子どもたちの感染症対策問題について。問い、子どもたちへの感染対策の中でマスクの弊害は。答え、低酸素状態になり、顔の表情や口の動きが読み取れないことによる発達への影響などが懸念される。不登校対策へ、支援員の増員を。問い、不 等校児童生徒が増加する中、校内教育支援センターの開設にあたり、人手不足を解消するため、支援員を各小中学校に最低でも1名ずつの配置を。答え、校内教育支援センターを終日の開設ができない学校が多い状況であり、人材確保に向けて県に要望しつつ対応していく。コロナワクチン接種後の被害救済制度対策について。問い、救済を申請された方へのケアはどうなされているのか。答え、制度のご説明や書類申請の作成も含め、お電話や窓口でのご相談をはじめ、必要に応じて家庭訪問するなど、個々の状況に応じた支援を行っていく。立東駅前のにぎわい創出について、問い、駅前が閑散としている。イルミネーションイベント時にテントハウスの設置を。答え、各方面に周知をし、支援を行う。